始まりました。ラジオルーム606。この番組は音楽や小説、その他忙しい毎日の中で見落としてしまいがちな好きをシェアするバラエティ番組です。主役はこのラジオルームに入ってくれたルームメイト、つまりルーミーのあなた、ロイと美咲、95年生まれの2人がお届けしていきます。ということで、はい、本日から始まりましたラジオルーム606。おめでとうございます。この番組が始まる前に夢かな放送局、同じピフリネットで配信されている番組の方で、こうワンコさんとしおりさんと私の美咲の3人で収録させていただいて、結構ね、宣伝をしてもらって、
本当にもううちの美咲がお世話になりました。
お世話になりました。結構こうコーナーがいくつかあって、早口言葉のコーナーでは600ってめちゃくちゃ言ってもらったりとか。
そう、いや本当にね、なんかまさか私も早口言葉になるって思ってなかったから、言いづらいなって思ってたんだけど、ね、本当に。でしかも噛むし、
そうめちゃくちゃ噛んだね、噛んだね。
しかも噛むし、あでもだから、まあ、言いづらいんで、まあ皆さんがこう慣れてきて皆さんに浸透してきたら、まあ、理想は606とか606号室とか、そういうね風に呼んでくれたら嬉しいなって思います。
確かに。そうそう。で、早口言葉のコーナーの他にも心理テストのコーナーがあったんだけど、
すごい面白かった。てか私も結構聞いてて、もう放送されてすぐ聞いてて、
そう、その心理テストはこう選んだものによってこう几帳面度が分かるみたいな、番組のこうコーナーになってて、私はこう選んだものが几帳面度ゼロだったんだけど、
何だっけ、箸だったっけ、
箸を選んで、
私がグラス
を選んで几帳面度が、
まあ、私が 20%、
あーそんでもない、
20% だったから、まあ美咲よりはマシ
マシということで、たあんまりこう几帳面じゃない2人がお送りする番組ということで、一つ
もう笑ったもんね、本当に。で、すごい聞いてて思ったんだけど、まあすごい美咲馴染んでるじゃんと思ったけど、なんかしおりさん、山本しおりさんとね、なんかすごい声似てて、なんか聞いてるだけだとなんかすごい姉妹みたいな感じでね、結構わかんないぐらいな、なんかだった、すごい似てた、
小姉が似てた、でもそう、なんかこうお二人ともこうナレーターさんやってたりとか、こう役者さんやったりとかして、すごいやっぱ滑舌がいいから、いやー私やばいなとか思いながら、そう収録しながらで聞いてるのも、そうだったんだけど、
一足先にね、あの相方がラジオデビューしてたから、
そうね、デビューしちゃいましたね、でもやっぱり二人ともやっぱもちろんね、すごい回を重ねてるからなんだけど、やっぱすごい聞きやすかったし、なんかやっぱ声がいい、
あー分かる、すごいね。でなんかめっちゃ楽しみにしてるって言ってくれたのが、純粋に嬉しかった、本当に。
もうこの場を借りてお二人ともありがとうございます。聞いてくださった皆さんもありがとうございます。ね、ちょっと私たちも噛まないように。
いや、そうタイトルコールで、あの噛んだら終わりだねって言ってたけど、なんとかね言えたからよかったね。
ハードルの低さが、そうね、そこはちょっとこう頑張りつつで、皆さんに名前を覚えてもらえるように、やっていきたいなと思いますので、
はい、
ねえ、夢かなさんもまた、この前は私がゲストで行かせてもらったけど、今度はこう来てもらったりとか、なんかね、今後交流していけたらいいなと思いますので、
すごい楽しみに
してます。いやー、いよいよ始まるけど、結構ロイちゃん、なかなか緊張してる。
そう、人生でこんなに緊張したことないぐらいしてて、実はしかもその緊張してるのも自覚してなくて、さっき緊張してるって言われて、なんか気づいた感じ、もう頭が真っ白で、もう来る時の電車とかもなんかずっと美咲の手握ってたからね。
なかなかガチガチなね、ロイと二人でやるので、ちょっと私も緊張が伝染しないようにと
か、皆さんも温かい目で見守ってくれたら嬉しいです。
はい、それではラジオルーム606スタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。ワッチーのコーナー、このコーナーでは日常に潜んで見過ごしてしまいがちなことをテーマにトークしていきます。はい、ということでね、
始まりました、
始まりました。
なんか、 もう初回のワッツシーンね、なんか 何話そうかなと思ったんだけど、なんか結構なんか好きな、まあ、たまにだけど季節の話になることがあると思うんだけど、なんか今秋じゃない？
なおでね、
なお秋じゃん、だけどなんか好きな季節何って言われて、なんか即答で秋って言う人、なんか私の周りにあんまいないんだけど、
おお身近でいない。
なんかちなみに何が
私はね、もう夏だね。もうそう過ぎちゃったけど、もうとにかく日焼けするとかメイクが崩れるとかもう全然関係なくて、ガンガン強い方がいい、それが元気出るみたいな。
いいね、夏がね私の周りにもすごい多くて。
そうね、よく聞くね。
そうなんだけど、やっぱ結局私は、なんかみんなもう秋が一番好きだと思うの。
本能的にみんな秋が好きだと。
私はすっごい秋が好きで、で、まあ、自分の誕生日がね秋だからっていうのももちろんあるんだけど。
あーそうなんだ、
で、まあ、秋ってなんかこう生まれがちだけど、まあ、特にねイベントとかがあるわけではないし、まあ、最近はなんかハロウィンとかでにぎわってるけど、
確かにね、
でなんか夏休みとか冬休みとか、春休みとかみたいにこうまとまって休みがあるわけじゃないから、なんか結構人気なさげなイメージなんだけど、
イベント生まれにくいね。確かに卒業式とか入学式とかね、なんかこう好きに行ったお正月とか、そうあるけど、
そうなんだけど、で、秋ってなんか一番なんかその人らしく生活できる季節だって思ってて、なんかまあ春はなんか何かと忙しいじゃん、なんか何かと、
イベントねやっぱ始まるし終わるし、
ね、忙しいし、で夏はもうさっき美咲みたいに暑いし、
まあね、
とにかくイベント多いし、なんかフェスとかも大体夏にあったりとかして忙しいし、で冬はもう 寒くて寒くて、なんか温まることしか考えられない。
生存することしか考えられない。ほうほうほうほうほうほう。
でも秋ってなんかこう、まさにこうなんか例えるならばね、こうお茶とかコーヒーとか入れて、こう飲み頃になる感じとなんか似てるなと思って。
適温ってことかな、ちょうどいい。
なんかで結構晴れの日が多いなっていうのも結構秋晴れとか言うじゃん、
秋晴れで気持ちいいのもね、
そう、戦力だなって思って、ね、私は一番好きなのがなんか時間の流れ方が好きで、結構なんか毎日がこう同じような毎日をこう丁寧に過ごせる季節だなって思って、なんかで一番その自分の秋好きを肯定してる思い出が一個あるんだけど、
秋の思い出、
なんか小学校の時に、なんかもみの木祭りっていう祭りがあって、
それは何、どういう文化祭とかとは違うの？
全然違ってて、なんかあの小学校ここにめちゃめちゃでかいもみの木があって、
校庭に、
そうで、すっごい、もうすっごいでかいのね。すっごいでかい。でそれが、まあ、秋になると紅葉してくるから、そう、色づくその季節にやるからもみの木祭りっていうお祭りなんだけど、でなんかもう PTA の人とかが、あの PTA の人たちが集まってこう出店して、うどんとかおにぎりとか、
出店もあって、
出店が、学校に並べられてて、なんか全部の教室も開放されてて、パソコン室とか、 なんかそういう部屋とかも全部開放されてて、なんかこうミスドとかもね出店してるんだけど、でその何かステージとかがあって、なんか誰かが発表したりとかそういうわけでもないし、開会式もないし閉会式もないし、なんかそんなわーって騒ぐ感じじゃないんだけど、ただただ出店が並んでて、なんかみんなでなんか投稿じゃないけど、してなんかうどんとかおにぎりとかただ食べてただ食べって過ごすみたいな。
へー、じゃあ結構なんかのんびりした感じの、なんか文化祭の熱いバイブスを感じるみたいなじゃなくて、
そう、まあ、ただ飲み食いしてただなんかおしゃべりして帰るみたいな感じのお祭りなんだけど、なんかすごいそのもみの木のちょうど紅葉の落ち葉が散る感じとかもすごい綺麗で、なんかもうすごいそれがね
どうして楽しかったの？
すごい好きで、結構ゆったり時間が流れるその感じがね、朝からもの、その感じがすごい好きで、やっぱこの何気ない日常がね、一番幸せなんだなって感じさせてくれる祭りだったので、でそれが秋で、なんか秋めっちゃ好きって
そうなんだ
すごい思うようになった
結構ね、なんか、そういうゆったりした感じって、なんかせかせかさ、そう仕事しながら、とかさ、
そ
うしてると忘れがちだけど、そういうのはいいね、ゆったりした時間の流れ方。
もう紅葉とかもすごいね、綺麗で好きなんだよね。
あ、ちょうどそのもみの木が綺麗にこう色づくような時期で、散っていくのもね、ちょっと切な的でセンチメンタルな感じでそうだったんだ、
で、やっぱ秋ってさ、空気も澄んでくるから、なんか星とかもすごい綺麗に見えてくるじゃない？
あ、確かに。
月もさ、ほら中秋の名月とか言ってすごい綺麗って、
ね、この前ニュースにもあったけど綺麗ですよね。
すごい綺麗だったじゃん。で、その天体観測にもすごい最適な季節だから、それも好きだし。
で、そっか、星好きだもんね。結構そういう、 そう話題をくれたりとかするから。
で、まあその次回放送でまた紹介していくんだけど、スペーストラベルってまた別のコーナーで。ちゃっかり予告するっていう、
いいね、いいね、
そうコーナーで秋に見頃になってくる星座、秋のね大四辺形っていうのがちょうど今の時期ぐらいから見えるようになるんで、そこをねまた紹介するからちょっと聞いてほしいな。
いやー、いいね。私が全然そういうちょっと星座とか詳しくないから、そういうの学びたいわ秋の大四辺形、それにまつわるなんか神話も紹介で、
そうで、なんかね、その秋の大四辺形のなんか見つけ方とかもあるから、それも詳しく紹介していきます。
おー、楽しみでそっか、結構じゃあ秋はなんかいろんな楽しみ方があるね、空気も澄んでて、でなんかイベントもなんかゆったりしてるけどありつつ、こういうの綺麗で、
なんかあとうち果物でさ、一番梨が好きなんだけど、
おー、秋ですねいいですね。
この前おばあちゃんがさ送ってきて、一人暮らしなのに6個送ってきて、めっちゃでかいやつ
おばあちゃんはどこの人なの？
おばあちゃん宮崎の。
ああ、そうなんだ。
そう、宮崎の梨美味しいんですよ
そっか、でも確かにね、こう王道だけど食べ物が美味しいのも秋の魅力の一つ。
最近サンマとかさ見なくなったけど、
高いから
ね、サンマも美味しいよね。
そうね、なんかこうやって聞いているとね、なんか秋の魅力は全然あるなというか思うけど、なんかこう秋のこうなんていうの、暑くなって、でも秋が来て秋だなって感じて、でまた冬になってっていうスパンがさ短いんだよね。
そう、一瞬で終わっちゃう
よね。そう、まあ、今もねちょっと収録日が台風来てる、ね、直前というか、まあ、本当その渦中なんだけど、なかなかね、
ギリギリまで暑くてちょっと過ごしやすいなって思ったら、もうすぐ寒くなっちゃうから、なんか本当3日ぐらい、なんか
そうよ、毎年あっという間よ。
毎年なんかそのぐらいね、切な的だよね。
そう、本当にあっという間。なんかそういう希少性もちょっとなんか秋の魅力の一つなのかな、なんか一瞬で終わっちゃう儚さみたいな。
儚いね。
いやー、秋の魅力を存分に語ってもらった、
寒くなってほしくないもん
ずっと過ごしやすい秋のままであってほしい、確かにね。ちょっとじゃあ次のスペーストラベルのコーナーも楽しみに、次の収録の時の楽しみにしつつ、ラジオルーム6&6後半はラブリーウーマンのコーナーです。